失礼しました、ローマ書の第8章の1節から2節を拝読します、今日はローマ書における聖霊の働きについて共に学びたいと思います。 8-1 こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、今日の御言葉を感謝をします。聖霊が祝福してくださり、お一人お一人の心に届きますように力を与えてくださるように、そのためにこのものを清めてお持ちくださるようにお願いいたします。御手に委ねて愛する主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ご存知の方が多いように、ローマ人への手紙には救いの道がとても分かりやすく教えられています。人はどうすれば天国に行くことができるかということが分かりやすく教えられているわけです。人間は罪人である。しかしイエス・キリストが私たちの罪を十字架の死をもってあがなってくださった。だからイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる、こういうことが書いてありますので、個人伝道をされる人は大抵ローマ書を開いてその人にキリストの救いの道を教えられると思います。ローマ書はそのように素晴らしいだけではなく、聖霊について素晴らしいことが教えられているわけです。それを今日皆様方と共に学びたいと思います。聖霊について知ることはとても大切なことなんです。私たちが信仰に確信を持ち、あるいは信仰に成長していくためには、聖霊を教えていただく必要があります。ところが聖霊についてクリスチャンであられてもあまりご存知のない方がいらっしゃることは現実なのです。ご自分で私はキリストを信じていますとおっしゃる方に聖霊について触れた時に、聖霊って何ですかとおっしゃる方がありますが、それは特別なことではありません。私は今まで何人かのキリストを信じていますという方はご理解されていると思って聖霊の話をしたら、聖霊って何ですかとお聞きになることが何度かありました。そういうことが現実なのです。イエス・キリストのご生涯をご存知であっても聖霊となるとわからないとおっしゃる人があるんです。聖書の中にもパウロがエフェソの教会に行きまして、ある弟子たちに尋ねます。あなた方は信じた時聖霊を受けましたかと聞いたら、彼らはこう答えた。私たちは聖霊が与えられることは聞きもしませんでしたと言ったんです。これがですね、現実なのです。教会にお見えになっててキリストを信じているとおっしゃって礼拝なさっている方でも聖霊について案外ご存知のない方がいらっしゃるんです。私たちは自分の信仰に確信を持ち、あるいは成長していきたいと思うと聖霊のことを学ばなければならない。聖霊とは何か、それは単なる霊的なエネルギーではない。聖霊は人格がある神なのです。聖書はね、神は唯一である と教えているんです。でもそれに加えて神は父子聖霊の三位一体の神であるということが教えられているんです。三位一体という言葉は聖書の中に出てこないんです。でも聖書を見ましたら神が三位一体であられるということが分かります。三つの威嚇を持っていらっしゃるということが分かるんです。例えば神が人間をお作りになるときどうおっしゃったかご存知ですか。神が人間をお作りになるときさあ私たちにかたどって人を作ろうって神様おっしゃったんです。神様お一人なのにさあ私たちに、私たちって誰なんですか。神様はお一人なんです。でも私たちに、また預言者イザヤをお使わしになるときに言われた、さあ我々は誰を使わそうと言われたんです。この我々とはどういうことなんですか。父子聖霊、唯一の神が三つの威嚇を持っていらっしゃって一体である、これを教えているんです。だから聖霊についてその聖霊の働きを学ぶことがとっても大事なんです。今日はですね、聖霊は神ですから聖書の始めから終わりまで書いてあるんですけれども、今日はローマ書、それもローマ書の8章の中に記されている聖霊の働きを共に学びたいと思うわけです。聖霊は何を私たちにしてくださるんでしょうか。まず一つ、私たちを罪と死の力から解放してくださるということなんです。私たちは罪と死の支配のもとにあるんです。私たちは罪の問題を自分の力で、死の問題を自分の力で解決することはできないんです。でも聖霊は私たちを罪と死の力から解放してくださるわけなんです。八章一節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。ここにキリストイエスにあるものという言葉が一節にございます。この言葉はキリストイエスに結びつけられているもの、キリストイエスに結合されているもの、キリストイエスと一体にさせられているものという、これがキリストイエスにあるという、そういう、意味であるわけですね。私たちはイエス様を個人的に受け入れますね。イエス様を救い主として受け入れます。そうするとイエス様と一体であられる神の聖霊が私たちのうちに住んでくださるんです。そして私たちのうちに住まれた神の聖霊はキリストに私たちを一体させてくださるんです。キリストの何に一体させてくださるかというと、キリストの十字架の死とキリストの葬りとキリストの復活に結合させてくださるんです。一つにしてくださるんです。つまりキリストに起こったことが私たちに起こったようにしてくださるんです。こういう方がよくあるんですね。キリストは私たちのために2000年前に十字架にかかって死んでくださいましたって。2000年前のキリストと私とどんな関係あるんですか。関係あるんです。なぜなら聖霊とキリストは一体なのです。 キリストは死なれ葬られましたが、蘇られたんです。蘇って生きておられるイエス・キリストと神の聖霊は一体なんです。キリストはここにおられません。天にお帰りになりました。でも偏在のキリストがいらっしゃるんです。ですからイエス・キリストを救い主と信じた者にはキリストと一体である聖霊が私たちのうちに宿り、そして私たちをキリストに結合させてくださるんです。これは神秘なんです。キリストに起こったことが私たちに起こったと、そう聖霊はしてくださるわけなんです。だから罪に定められることはない。イエス・キリストが罪に定められることあるでしょうか。ありえないですね。イエス・キリストは神の子なんです。罪がないんですから罪に定められることはないんです。でも神の聖霊とイエス・キリストは一体なんです。ですからイエス・キリストを救い主として信じた者は神の聖霊によってキリストと一つにさせられるんです。ですから罪に定められることはありえないんです。多くの方はガラテヤ書の2章の20節の言葉を暗唱されていると思います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。私はクリスチャンになった時ね、間もなくしてからですけれども、この御言葉を読んで意味よく分かりませんでした。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。これはパウロが言った言葉なんです。これはパウロだけのことのように思います。そうじゃないんです。私たちもイエス・キリストを信じます。神の御霊をいただきます。神の御霊と聖霊は一体なんです。キリストはここにおられないんです。でも聖霊は偏在なんです。イエス・キリストを信じた者はキリストと共に十字架で死に、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえったんです。ですから罪に定められることは絶対にないんです。これは聖霊の技なんです。考えてみてください。実は私たちがイエス様を信じたいと思うなら、それは聖霊が働かれました。私は信仰告白をしたいと思うのは聖霊が働かれました。そして私は救われているという救いの確信を与えられるのも聖霊の働きです。だから御聖霊のことを学ぶことはとても大事なんです。私は個人的に思います。私の信仰に確信が与えられたり霊的に成長したのはやっぱり聖霊が誰でどんなことを私にしてくださったかということをだんだん教えられてからだと思います。今日の箇所の8章の2節、難しい言葉です。なぜならキリストイエスにある命の御霊、キリストイエスと結合している命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。難しい言葉ですけど、命の御霊の原理というのは御霊の支配する力、このように言えると思います。御霊の支配と権威が罪と死の権威からあなたを解放したからです。皆さん、罪と死はですね、私たちに絶対的な支配と権威を持っているわけです。私たちは自分の力で罪に勝てません。多くの方々は宗教に入って難儀を苦行し修行されます。 人間技ではできないような修行をされる人もあります。そうして自分に勝つという方も中にいらっしゃいます。でも普通一般に人間は自分の罪と死に勝つことはできないんです。これはもう絶対的な力で私たちを支配し権威を持っているわけなんです。でもイエス・キリストは十字架で罪に勝利し復活によって死に勝利されたんです。御霊はイエス様と一緒なんです。ですからイエス様を信じた者は神の御霊によって罪と死の力から解放されているわけです。誰も罪に定められることはない。なんという素晴らしいことでしょうか。私たちは私は救われてるんだって、ね、私たちはね罪を犯すんですよ。私も罪を犯すんです。でも私は罪が滅びに追いやるというその権威から解放されているんです。なぜかというとイエス・キリストを信じ神の御霊によって私は罪が私を支配し死が私を支配する力と権威から解放されているからです。私は永遠の命があるんです。私は罪を犯します。でも罪に定められる罪の裁きを受けるということはないんです。それをしてくださるのは神の聖霊なんです。罪の力ですよ。誘惑に私たちは合うんです。もちろん誘惑に合うのは罪ではありません。でも誘惑に陥るんです。これは罪なんです。でもそのようになったとしても私たちを滅びに追いやることはできないんです。なぜなら罪と死の支配と権威から御霊によって解放されているからです。なんという素晴らしいご聖霊の働きでしょうか。もう一つ、聖霊は私たちを神の子供としてくださるわけでございます。8章14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でありますとございます。神の子供とされるというのは神の養子にされるということです。神は見えません。私たちは肉体を持っているんです。でもイエス様を信じると神の御霊が私たちを神の養子神の子供の身分を授けてくださるんです。信じられないことです。私たちはね、以前は神に背き自分勝手な生活をしていたと思います。私たちは神の怒りと裁きを受けるにふさわしいものだと思います。でもイエス・キリストはそんな私たちの罪を負い身代わりとなって十字架で死にご自身を私たちの罪の贖いのために生贄としてお捧げになったんです。もちろんそれは聖書を見ますとイエス様は御霊によってお捧げになりました。御霊によってゲッセマネの祈りをするとき御霊によって上から強められ私の願うようにではなくあなたの御心がなるようにと祈り添されました。そして十字架への道へと堂々と進んでいかれました。でもイエスといえどもそれがされたのは御霊によってです。 そのイエス・キリストを救い主として信じると、私たちは神の子供とされるんです。この子供というのはね、いわゆるチルドレンじゃない。これはサンであり、それも小さなサンではなく、大人の子供です。右も左も霊的にわからない子供じゃない。わきまえがある子供の身分が与えられた。それは神の聖霊によるんです。信じられません。私はね、子供の時に父親を失いました。病気で。だからお父さんと一緒に遊んでもらったり、どっかに連れて行ってもらったりしている子を見たら、本当に寂しく思いました。そういうような方はおられるかもしれませんね。私はもうよくわかります。寂しいです。父親はいない。でもクリスチャンになって教えられたんです。神が私の父になってくださった。天地万有の神が私の父です。私ははばかることなく、天のお父様、愛するお父様と祈ることができるようにしてくださいました。それも神の聖霊の働きです。私はこの地上で能力もなく、財産もなく、地位もありません。本当に貧しい一人の罪人にすぎません。でも私は万物を所有なさっている神の子供とされており、神の相続人とされているんです。私はこの地上で何も財産を持つことができなくったとしても、神様は私のために素晴らしい資産を与えてくださっている。このような恵みに預からせてくださったのは神の聖霊である。私たちは皆を褒めたたえられることができると思うんですね。今日も日曜学校の祈りの課題でありましたね。ボリビアの恵みの子供たちですね。女の子ばかりですけど、両親はありません。両親に捨てられた、そういう子が、そういう子たちばっかりなんですね。多くの子供は自分の誕生日を知らないです。どこで生まれたかわからないんです。でも恵みに来てイエス様に出会って喜んで生活しています。家族ないんです。でも希望を持って生きています。それはなぜか、イエス様を信じて神の子供とされた。この世的に貧しいけれども、私たちのお父様は万物の所有者である。幸いなことだと思いますね。皆さん、私たちはね、自分のアイデンティティですね、自分は何者かっていうね、根本的に何者かっていう、これがですね、普通はわからないわけですよ。自分はどこから来たのか、何者なのか、どこに属しているのかと根本的に聞かれたら答えられないわけです。でもイエス様を信じて神の御霊をいただいて、あなたは何者ですかと聞かれた時に、私は恵みで神の子供ですって。どこへ行くんですか。天国へ行きます。お父様のもとへ帰るんです。なんという幸いなことでありましょうか。神の聖霊、聖霊は私たちを神の子供としてくださるわけです。もう一つ最後に、 聖霊は私たちの救いを完成させてくださるわけでございます。救いを完成させてくださるんです。私たちはイエス様を信じていてもまだ救いは完成していないんです。なぜなら私たちの受けている救いは魂の救いなんです。ところが人間は魂だけじゃないんです。体もあるんです。人間は体と魂があって人間なんです。ところが私たちは救われていても私たちの体は衰え朽ちていくんです。病気になるんです。障害を負うということもあります。イエス様を信じていても救いというのは完成していないんです。クリスチャンはみんな肉体的に衰えていきます。朽ちていきます。死んでいくわけです。ところが私たちは肉体を持っているんです。神の聖霊が救いを完成させてくださるんです。いつ完成させてくださるんでしょう。イエス・キリストが私たちを迎えに来てくださる時なんです。イエス様は2000年前に私たちのために罪あがない葬られ3日目よみがえり50日後で天に帰られました。私はまた来ますと言われました。この地上に残された数えられない多くの人、葬られている数えられないクリスチャン、そういう人を迎えに来てくださるんです。私はあなた方を捨てて孤児にはしないと言われました。孤児にはしない、必ず戻ってくると言われました。イエス様は戻ってこられます。必ず。皆さん政治的に考えてください。この世界はどうなるかですね。どうしたら問題は解決するかですね。キリストの再臨がなければ解決はできないです。やがてイエス様はいらっしゃるんです。私たちは目の当たりにするんです。私たちはイエス様を信じていてもイエス様を見たことがない。でもやがて見るんです。そして私たちを引き上げてくださるんです。墓に葬れた人はキリストの復活のように体が与えられて復活するんです。このキリストの復活の体はもう病むことがない、朽ちることがない、死ぬことがない栄光の体です。自然の法則に拘束されない全く自由な永遠の体なんです。その体に復活させられるんです。ただし誰を迎えに来られるかというとイエス様を信じて御霊を受けておられた人を迎えに来て引き上げてくださいます。キリストは天にいらっしゃるんです。キリストは空中に迎えに来られるんです。私たちは墓に葬られているんです。でもキリストと一体の神の御霊は全ての人と共におられます。キリストが迎えに来られた時に神の聖霊はその人を復活させられてくださるわけです。皆さん一生ねイエス様を信じていて一生何もできないで亡くなられた天国へ帰られた人あると思います。キリストは完全な体にしてくださいます。神様は真実ですからちゃんと公平にしてくださいます。その人は不自由だった、でも自由を与えてくださいます。この世でイエス様を信じて何かで災害とか戦争で犠牲になって行方不明の方世界中にたくさんいらっしゃると思います。誰にも見つからない、 でも神の聖霊はイエス様を信じておられたその人を引き上げてくださいます。救いを完成させてくださるんです。私はこのことを学んだ時に、神様は公平なお方だ、間違ったことをされない、その方に意味があってそういう生涯を送らせなさった、でも神様は完全な体を与えてくださる時が来るんだ、それは聖霊がされる、考えられません。神の聖霊を知ることは大事なんです。キリストと神の聖霊は同じ一体で神ですから、キリストのことを学べば神の聖霊のことも自然に学ぶんです。切り離すことはできないんです。神の聖霊はキリストの栄光を表されます。聖霊ばっかりを強調する、聖霊をキリストや父なる神以上に優先するのは聖書のしていることではありません。お祈りするとき聖霊ばかりに祈る、そして神の栄光を期すとき聖霊ばかりにするのは聖書の教えじゃありません。聖霊はキリストの栄光を表すんです。私たちをキリストに導くんです。聖霊はむしろ隠れた働きをされる、そういう威嚇を持たれた神なんです。でも聖霊はキリストを信じた人に罪と死の支配する力から解放してくださいます。罪に定められることはない、キリストを信じたら。また聖霊は信じた人を神の子供にしてくださいます。神の子供の身分与えてくださいます。そして神の聖霊は私たちに救いを完成させてくださるんです。私たちはまだこの世に生きている間、苦しんだり悲しんだりしないといけない。聖書に書いてあります。うめきます。ああこの体が動いたら、ああこの足が動いたら、こういうように思う時があるわけです。でもやがて完全な体が与えられる時が来る。誰が与えるか、神の聖霊がそれを与える。素晴らしい御業だと思いますね。私たちは今日神の聖霊がね、私たちのうちに住んでくださってるということを忘れないようにしたいと思います。神の聖霊を悲しませるようなことをしないようにしたいと思います。ドイツの D.H. ドーマンという方が聖霊について書かれた書物の中で、聖霊を閉じ込めないようにということで、こういう実例を本の中に書いておられますので、それを紹介して終わりたいと思います。大学の医学部を優秀な成績で出た青年医師が、町で一番の資産家の娘と結婚した。彼の父親は子供の頃に亡くなったので、母親が苦労して彼を大学まで行かせてくれた。年老いた母親は田舎に一人で住んでいた。彼は貧しい母親がいることを言い出せないままで資産家の娘と結婚した。しかし苦労して自分を育ててくれた優しい母親のことを思うと心がうずいた。ある日彼は妻にこう切り出した。実は 田舎に僕が子供の頃面倒を見てくれた忠実な女中がいるのだが、今は一人ぼっちで寂しく暮らしている。そこで彼女をここに呼んでやりたいんだが、そんなにお世話になった人なら当然でしょうと妻は答え、屋根裏部屋を片付けて老婆を迎えた。彼は妻がいない間屋根裏部屋へ行ってお詫びして幼い日の思い出を語った。何かおかしいと感じた妻がそのことを問い詰めると、彼はついに、彼女は女中ではなく実はお母さんです打ち明けました。驚いた妻は早速妻と共に屋根裏部屋へ駆け上がり、お母さん許してくださいと心からお詫びした。そしてその日から母親には一番日当たりの良い部屋に入ってもらった。この例えが教えていることはこれです。神の聖霊を心の屋根裏部屋に閉じ込めてはいけない。皆さん、私たちに住んでいらっしゃる神の聖霊は私たちの中でどこにいらっしゃるでしょうか。忘れられてるんでしょうか。私たちのために本当に素晴らしいことをしてくださった神の聖霊を忘れて自分のことをやるということは本当に聖霊を悲しませます。聖霊を心の中心に迎え入れましょう。聖霊の声に、聖霊の教えに導かれましょう。聖霊に明け渡しましょう。聖霊に支配されましょう。そうした時、私たちは本当に恵まれた信仰生活を送ることができるんです。皆さん、聖霊について知ることは大事です。イエス様を信じていても聖霊って何ですかと言われる方は特別なのではありません。聖霊が心に宿られる、聞いたことがない、そんなこと言われるのも特別じゃないんです。その人が救われていないとは言いません。でも恵まれた信仰生活を送ることはできない。イエス・キリストと父なる神と聖霊は結合しています。だからキリストを信じた人は神の聖霊が住んでくださり、私たちを導いてくださるんです。御霊の言えるごとくせよという歌を歌いました。今日、御霊が言えるように、御霊が語られているように従うじゃないですか。御霊の支配に追い出しようじゃないですか。聖霊に満たされようじゃないですか。そうしてどんな時でも感謝と賛美を捧げる勝利の信仰生活を送っていこうじゃありませんか。まだイエス様を信じておられない方があれば、福音を聞かれたら神の聖霊は信じるように言われます。信じたら告白するように聖霊は言われます。告白した人にはバプテスマを受けるように導かれます。バプテスマを受ける人には次はこれですと言われます。この聖霊に従うじゃないですか。お祈りします。天のお父様、イエス様に感謝します。同時にご聖霊に感謝します。天のお父様、ご聖霊の内住を覚え、御霊の導きを敏感に感じ、導きに従っていくことができるように助けてください。どうか聖霊がお一人お一人の心に語ってください。 聖霊のお導きに預かることができ、皆を崇めることができるようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではなしたまえ長宗をお招きとして歌いたいと思います。お立ちいただいてこの歌を歌いながら、神の聖霊が心に語って導かれていたら応答するようにしましょう。イエス様を信じること、信仰告白をすること、バプテスマの決心をすること、全てを捧げること、何でも聖霊が導かれていたら応答しましょう。一節、なしたまえ長宗末つくり我が地よ、我はた長手のうちにある土くれ古雪の